皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、なんかまあもう本当に2週間ですか、もう7月もう終わりますよ。
はい
ね、
うん、
どうですか、もう1年1年がもうめちゃくちゃ早い。
早い、
でもちょっとびっくりするんですけど、
どないなっとんねん、
どないなっとんねんと思うじゃないですか。ああ、で小学生やったんってもういつやねん
って。ああ、まあ12とかの時やからな。そうか、
もう30年近く前でしょ。
ああ、
ね、
記憶ある小学校の時の。
まあまあありますよ。ああ、多少はねあるけどさ、もうでもなんかこの記憶は本当に俺が体験した記憶なんだろうかみたいなところない？
え、嘘でしょ。
なんか喋ってた小学校の友達と喋った時に作られた、うん、上書きされた記憶ちゃうかなと思う。
どういうこと
なんか変な断片的な記憶はあんねんけど、なんかあれ果たして俺はその場にいたのかなみたいな。
なんかさ、マトリックスの世界とか行ってる、いろいろ世界行ってるから、どれが俺本物の自分の記憶やったっけみたいな。から
ん、いやけど喋ってたら、あ、そんなことあったよなって言って勝手に頭の中でストーリーが作られ
た。ああ、そういうことね、うん、はいはいはいはい、まあ、それはなんかあるらしい、ね、
もう俺の小学校は建て替えとかがあってさ、俺が行った学び屋はもうないから、とっくの昔にね、からなんか小学校とかね、もう遥か彼方で過去ですよ、
うんうん、
もうだって大学卒業して10年以上経ってますからね。
経ってるね。
恐ろしいですよ。
恐ろしい。
俺なんやったらさ、あのアメリカ赴任してたらもう10年近く前になっちゃうねんけど。
そうか、
そう、来年で2015年16年行ってるから。
そうか、なんか
ちょうど10年前の、うん、あ、今日ちゃうわ、まあ今日じゃないけど、うん、アメリカついて1週間ぐらいです。
あ、
10年前の今日。
そうなんや、うん、もうじゃあアメリカキャラ無理やな。
無理やろ、うん、10年前行ってましたら、うん、もう無理やんか、うんうん、
確かに、
うん、10年前よ、怖っと思った。あの時ほんまってね、まあ、うん、そういう曖昧になっていくわけですよ、世の中の人間の記憶っていうのはさ、はい、
うん、
なんでもそういう境界線をまたぐと曖昧になっていく。今日はそんなお話をしようかなと思います。
境界線をまたぐとってなんだ。前はそういう話をすんでんな今日は。
いや今日の、まあまあ、あのね、あの前回紹介し、あの予告しましたけど、うん、まあ、漫画を紹介するんですけど、
はい、
未だにやっぱりね、何が面白いかよく分かってない。でも面白いんですよ。
まあでもね、
引っかかるんですよね。
面白いって自分が思えることがもう一番やからね、
う
ん、
そう
や
な、うん、面白いって思えることが一番面白いんだよな佐藤。30って書いて佐藤って
言
うから、
はい、あ、そうなの。まあよう分からんけど、まあいいや。
あ、そう、まあ、みつる風に言ったんやけど。
あ、なるほどね。
あ、みつお風に言ったんや、ね、
はいはいはいはい、
もう一回このくだりやろうか。
もう大丈夫です。
もういいですか。
もう大丈夫です。はい。
はい、じゃあ本編入っていきましょうか。はい、はい、ということで今日も週末作戦会議室キックオフ。ということで、今日も漫画を紹介していきましょう。
はい。今日も漫画を紹介していく。はい。
漫画。
今日の漫画は何でしょうか。
はい、今日はあの久々に漫画を紹介するんですけど、
言い直すんやな。
はい、漫画ドクダミの花咲く頃、今日はちょっと紹介したいなというふうに思っております、はい、
なるほど、ドクダミの花咲く頃。
はい、こうちょっとね、まだ期間3巻とかなんですけど、ちょっと手に取って読んでちょっと衝撃を受けましたね。あ、面白い、あ、こんな漫画まだ隠れてたんだと思って。
お、なんかで連載中なの。
なんで連載されてると思いますか。
分かってきた。アフタヌーンでしょ。
はい、
はい、
アフタヌーンです。
あなたの大好きな
アフタヌーンで紹介され、あ、紹介じゃない、連載されてるんですけど、
はい、
これね、あの、いや、やっぱ我々の努力って無駄じゃないなっていう、
我々の努力、
うん、努力って無駄じゃないなっていう、
うん、
と思ってるんですよ。
どういうこと、どういうこと。
これをまあ、ドクダミの花咲く頃、木戸志保先生、
木戸志保先生
が書かれてるんですけど、
はい、
指揮書、はい、22年の大賞取り、
うんうん、
連載が決まった。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
え、いつのやった、俺らがやって
た。22年、俺らやってない。
なるほどね。
だから、うん、俺ら指揮書とかでやってるやん、
うん、
推し漫画を、推し作家を探すのか、
うんうん、
来るで。
あ、なるほどね、うん、もう時期に我々が来るで、
目つけた人
押したやつが、つばつけた人が
来るで。本間、ね、指揮所を大賞取って連載が決まって、
緑の春さんに期待やな
緑の春さんまああの麻薬漫画がね、大麻漫画が、大麻×家族の漫画がどこまでいくかはちょっとまだ分かりませんが、
はい、
まあまあでもなんかだから、ああいうやっぱ目つけてた、唾つけてた作品がどうなるか分からないので、うん、ちょっとやっぱちょっと俺この作品が、あ、指揮所から来てるんやって聞いて、あ、なんか頑張ろうって思えたね。
ああ、そこで大賞取れば連載できて、う、うん、もうなんか一流と言われる漫画家の一人にな
れるし、
ルートがあると。
いやいや、まあというその何、漫画家として頑張れっていうことじゃなくて、うん、俺らもなんか俺らが育ったわけじゃないけど、うん、ああいう賞からチェックしておけば、
なるほど、
花咲く人絶対おるから、
はいはいはい、
賞から見とかな、
なるほ
ど、2軍とかドラフトから見とかなあかんのやなっていう、
そういうこと、ね、
そのレベルやで、
なるほど、
高校の活躍から見とかなと、
漫画家の、まあ、いわゆるファーム、
そうそうそう、
2軍を見て、うん、こいつは来ると、
うん、
はいはいはい、はい、
こいつはつけとかなっていう、その楽しみ方を最近ちょっと
なるほど、ね、
覚えたという、まあ、そんな話でございます、
はいはいはい、
で2025年のこの漫画がすごい、
お
で、男部門第3位取った漫画で、
なるほど、で俺もね、なんかね、名前聞いたことあるから、
はいはい、
そう、あの、うん、
という作品で、あのちょっとね、まだ3巻しか出てないんで、すぐ追いつけると思うので、
うん、
読んでくださいといった作品なんですが、
はい、
SPS 言います、おすすめ度、
はい、
3です。
3?
これすごい俺矛盾してるものいいやね、
うんうん、
俺はめっちゃ面白いと思って
る、こんなおもろいって言いながら
けど、俺これ多分合わへん人いるやろなって思うよね。
そういうこと、
うん、
うん、
多分
合わない人がいる、
うん、多分、うん、あのある種何も起こらないよ、
ほう、
うん、
何も起こらない、
あんま何も起こってない作品、お話の規模はむちゃくちゃちっちゃい、
うん、
いやねんけど、俺はこの作品めっちゃ面白いと思ってて、この作品が持ってるテーマ性もなんとなく分かる、分かるというか俺にはこう伝わってるって話を今日すんねんけど、ただなんで面白いかはあんまよく分からんけど、俺にはよく刺さるし、多分刺さる、俺と同じように感じる人も多いから、この漫画すごい3位になってんねんけど、まあいわゆるさ、まあ、ジャンプ漫画とか、まあ、アフタヌーンの他の対策と比べてもまあ何も起こってない作品なので、
うん、
不思議な作品だなと思っていて、だからちょっと、だからなんかこれ聞いて読んで、なんか、ああ僕に合わないな、私に合わないなって人いると思う、
なるほどなるほど、
でも逆にぶっ刺さる人いると思う、
はいはいはい、
そういう意味での3、
一癖ある感じのね、
一癖ある種ね、癖もないんよね、
癖がない、
作品としての癖もない、けど俺にはなんか刺さるんよ。でなんか一定層に刺さってるんやと思う。
まあ3位になってるってことはね。
うん、でもなんか、ね、なんか俺は何が面白いんやろうって思いながら、でもなんか面白いなって思ってしまう不思議な漫画。すごい不思議な漫画ですね。
なるほど。
はい。でまあちょっと作品紹介、これもアフタヌーンのホームページから読みますね。癇癪持ちで予測不能な動きをする信楽くん。
はい。
それはクラスでも浮いた存在ですよと。
ほう、
まあ、これ小学校の話なんですけど、
おうおうおう、
で何でもそつなくこなす優等生の清水くん、
清水くん、
これが主人公、
うん、
その清水くんは図工の時間に盗み見た、信楽くんの紙粘土の作品に心奪われてしまう、
うん、
すげえ作品だと、なんでこの価値わからんねんと、でこの日をきっかけにですね、清水くんは、遠くから信楽くんの観察を始めることになった、
うん、
である日清水くんは偶然近所の空き地に信楽くんが入っていく姿を見つけて、
うん、
で彼が帰った後こっそり、その場所に行くと、そこには独創的な形の草人形がありましたと、
ほう、
っていうのがまあ紹介で、まあ、優等生と問題児の不穏で愉快な友情物語開幕という、そういうまあ紹介になってるんですけど、
不穏なんや、
あんまり正しい紹介じゃないと思う、
あんまり正しい
紹介じゃないと思
う
けども、アフタヌーン公式が言ってるから、
まあ、なるほど、
俺はもうアフタヌーン信者ですから、
あ
この通り読ませていただきましたけど、
まあ、はい、
まあ、あの文字より小学校のお話でございまして、うん、主人公信楽くんと、あ、清水くんと、信楽くんの、まあ、友情というには危ういというか、成り立ってるか成り立ってないか分かんないけど、そこには確かな友情がある、まあ、ちょっとした友情物語で、大きくジャンル分けするとおそらく日常ギャグ漫画
日常ギャグ漫画
大きく分けると。ただしこの作品は分けるということ自体をもうある種否定してるんじゃないか、うん、分けるということ自体にある種慎重なんじゃないかというような、まあ、そんな作品なんですよ。つまりどういうことかっていうと、まあ、これジャンルとしてはね、日常系の本当にギャグ漫画で一番強いて言えば近いのは多分馬場さんがに苦手な和山山系作品なんですよね。
出た、
あなたのあんまり苦手な、だから女の園の星とか、
あカラオケ行こうやろ、
カラオケ行こう的な ああいう感じ、
はいはいはいはい、
すごく温度感は似てるんだけど、あっちは日常系のまあちょっとした薬と笑うギャグで、うん、低体温ギャグやと思うねんけど、
低体温ギャグ、うん、
で
そうだわ、
笑せにいってるんだけど、うん、あのね、ドクダミ花咲く頃もまあ低体温ギャグ的な要素はありつつも、この作品はギャグとしては多分書いてないと思っていて、
うん
うん、むしろ描きたいことはこういうテーマで、そのテーマを書くときにまあ結果として小学生のちょっとしたギャグ的なものが入ってきてしまうよという、
なるほど、
そのレベルでの作品なんです。
目的が違うのね。
目的が違うと思う、うん、笑わせには多分ね行ってない、
まあ、読みテーマを読みやすくするためのギャグみたいな感じか。
でそんなにギャグもギャグギャグしてないというか、あ、
はいはいはい、
うん、あのまあ和山山作品は低体温ギャグは確実に狙ってるから、
うんうんうん、
俺はそれは面白いと思ってるけど、うん、あのまあまあギャグ漫画やなって思うんだけど、あんまねギャグ感はない。結果的にはちょっとにやりとか薬っていうのはあるかもしれんけど、そんなに狙ってる感じがない。
なるほど。
むしろこの作品ってテーマがめちゃめちゃ、まあ、深いというか、うん、誠実にテーマを語ろうとしてるなというような受け取り方を僕はして、だから読むじゃなくてね味わう作品じゃないかなっていう風な、
味わう、
うん、であのよくよくそのテーマに基づいて物語の構成を見ていくと、冒頭の振りがあってその振りに対するちゃんと回答っていう風になってるから、構成はすごい丁寧なんですよね。
あのテーマは何なんじゃ、
そうなるじゃないですか、うんうん、でそのテーマっていうのは、うん、まあ平たく言うと教会の曖昧さと、まあ、教会の曖昧さ、曖昧な不確かさ、この世界の不確かさと、それに対してしっかりと対象を観察することによって判断することが大事だよっていうような、まあ、メッセージ。
ほう、教会の曖昧さ。
そう、教会の曖昧さ、まあ、ある種レッテルの曖昧さ、
ほうほうほうほう、
不確かさ。
でもあ、そのなんていうの、優等生とか、
そうそうそう、
ちょっと変なやつみたいなっていう、
そうそうそうそう、
名前とかアイデンティティとか、
そうそうそう、それの曖昧さとか不確かさを学校というコミュニティを使いながら描いていく、静かに描いていくというような、まあそんな作品なんですよ。でまあ今言ったように信楽くんは学校では問題児なんですよね、うん、まあねこれね、あのアフタヌーン本誌が問題児って書いてるから、まあ問題児と言ってるけど、あんまりね多分作者はね問題児って言いたくないんやと思って、
ちょっと変わった子なんでしょ、
多分、病名はつくと、病名というか多分そういう診断はつくと、発達障害みたいな、
ね、はいはいはい、
多分そういう子で、まあ学校でもちょっとパニックになったり、
なるほど、ね、
すごい偏食で特定のものしか食べれなかったり、うん、で逆にめっちゃ集中力高めてなんかものづくりするときは、
うん、
でなんかゾーンに入っちゃうみたいな、うん、多分まあいわゆるなんか、いわゆるそ、何、まあ、まあ病名って言ったらあれやな、まあそういうなんか診断名が出る系の子だと思う、うんうんうん、
なるほどね。
で一方で清水君はマジで運動もできるし、勉強もできるし、家金持ちだし、うん、で自分もそういう人間だってこと分かってる、うん、めちゃくちゃちょっと、世の中を斜に構えて見てるというか、
ハイスペック小学生、
小学生で
杉君的な、
自分がどう見られてるかも分かってるから、うん、まあ大人たちをちょっと観察してるような人間、
うん、
でそれが信楽君の、まあ、あのストーリーというのの作品にいきなり心奪われるわけ、うん、めちゃめちゃすごいやん信楽君って、うん、そっから信楽君と仲良くなりたいってなるんやけど、うん、信楽くんと、清水くんは学校では、優等生と問題児なんだけど、2人でいるときはむしろ信楽くんの方が大人で冷静で、
うん、
信楽くんの作品に熱を上げててちょっと パニックって落ち着きがなくなってるのはむしろ清水くん。
なるほど。
であるということが、
みたいな、
そうそうそう、
なんだこれはみたいな。
そうで、あげく信楽くんはお前落ち着きねえなって
なるほどね、
信楽くんからは言われてしまうような。でこれがまあ第1話でまあ大体そのところを語られるんだけれども、うんうんうん、そういったように学校では問題児と優等生、まあ、問題児という言葉を言うんだけど優等生なんだけど、1個出れば1個境界をまたげばその価値観って全然反転するよねと、うん、でまあ、あの清水君も自覚なわけ、あれ俺が落ち着きがないそんなみたいな感じになるわけ、うんうん、だからそこの1個変われば変換してしまうよみたいな、その不確かさというか、相対化みたいなところがこの作品を通底するテーマ。
なるほどね、うん、
で、なので、作品中では言葉とかルールっていうところにフィーチャーして、それがいかに曖昧で、うん、いかに不確かで不確定なものであるかっていうのを小学生の目線から、伝えていく。
なるほどなるほど。
っていうのがこの作品の、まあ、もう根底にあるテーマでも、うんうん、ずっと繰り返し言われる、うんうんうん、それを小学生の日常に当てはめて描いていくというような、うんうん、あの作品なんです。
なるほど。
だから作者はすごい、なんだろう、言葉によって何かを、まあ、言葉で定義することによって、なんか文節をくることによって、なんか世界から何切り分けられて、なんか認識できるじゃないですか、言葉ってそういう機能があるから、うんうん、だから作中で信楽くんのことをなんか病気とか診断みたいに診断名とかを絶対に言わないというか、
うん、
書かないんですよ、うん、でエピソードの中にはあの先生があの職員室でね、あのいやこういう隣の県でこういう研修会があって、うん、私行こうと思ってるんですみたいな会話から、うん、あうちのクラスにもなんかちょっとこういうの気になる子がいてみたいな、うちのクラスになんか信楽くんがうんぬんとかって言うんやけど、うん、そこで例えば発達障害うんぬんとかなんとかなんとかかんとかって絶対に言わない。多分ね、著者はもう作者は分かってるよ、うん、そう言葉で言ってしまうことによって変なレッテルがつくと、うん、で作品のテーマとしてはそのレッテルっていうのは一歩またげば全然相対化されて別の見方できるよねっていうようなことを作者のテーマなので、多分言葉によって分節化する、世界を切り分けるっていうことに対してめちゃくちゃ慎重
な作者。なるほどな
るほど。でなんかそこがなんか、まあ、テーマともつながってるし、うん、なんかすごい誠実な漫画だなと思って。なるほどね。
うん、
なんかそんな作品なんでございます。
うん、
で、で作品においてはですね、なんかもう都度見るとか観察するっていう言葉がもう繰り返し繰り返し強調されるわけですよ。で、不確かな言葉に対して言葉で言ってしまうと、なんか自分が思い描いてたものがこぼれ落ちてしまうような気がするから、今はただ見ておこうとか、
ほう
観察しておこう、
うんうんうん、
だからある対象、自分が好きな対象から少し距離を取って眺めることで、まあその世界とか、何かある事象を理解しよう、
ね、
しようとする。それがまあ信楽くんのそもそもの態度でもあるんだけど、うん、清水くんもそういうふうに世界を見ようとしていくっていう。
なるほどなるほど。
感じで少しずつ少しずつ主人公たちが、その決められたレッテル、ルールとかをちょっと相対化しながら成長していって、うんうんうん、奇妙な友情を育んでいくっていうのが、まあ、この作品でございます。
いわゆるその世間みたいなのがあって、その世間には見えないルールとかがあって、その見えないルールをちゃんと理解してうまく生きるのが割と優等生的だけど、まあ、そんなのはもう何もなんか別にいいじゃんみたいな。
いやそれをね、はい、でもね否定してるわけでもなくて、
はははは
一歩外に出ればそれも相対化されて全然逆転するよねっていうのが作中では語られる。
なるほど。
だから相対化しなさいよって上から目線でもなくて、うん、むしろそれを道具に、主人公たちが感じる機微みたいな、うんうん、心の変化を描いていくっていうような作品
なるほど
ね、でそこがなんかじんわり心にくるから面白いと思ってるかもしれない。だからなんか なんやろな、すごい作品そのものは全然大したストーリーはないわけですよ、
うん、
なんかドンジャラする話みたいな、
ドンジャラ、
うん、ルールを語る話でドンジャラの話とかがあるよね、
うんうん
うんうん、 まあ、ドンジャラらしきもの、
うんうんうんうん、
でもその話ってただあの嵐が来てドンジャラしましたって話じゃない、
うんうんうんうん、
だから何にもあの
起きてない
大きいことは起きてないんだけど作品のテーマとしてはちゃんと冒頭の振りから多分伝えたいこの、ルールとか言葉とかによる文節化っていうのはあの相対化したら全然あの違う見方ができるよねみたいなことを、
うん、
主人公たちを通して伝えているっていうのが、まあ、この作品
なるほど、
まあ、ずっとあの繰り返し繰り返しリフレインされているところで、うん、これがねまた結構やっぱうまいなと僕は思うんですよね。なんか作品としてそんなに大きいこと犯さないのに読ませてるっていうのもなんかうまいし、でも何が面白いかあんまよく分かってない未だに、
はいはいはいはい、なるほど、
そんな漫画なんで、
なるほどね、
そんな漫画です。
そのさタイトルがちょっと気になるのよ。毒ダミの花咲く頃にやったっけ、はいはい、どういうやっぱタイトル伏線回収はもうあったの。
いやまあ一応あの二人が毒ダミのなんか原っぱで会うんよね。
あ、
まあ、会うというかまあその信楽君がその毒ダミがあるところでなんか捜索をしてて、
うん、
でその毒ダミのあった基地であの清水くんが信楽くんを見つけてみたいな。
その花が咲く頃にどうなるんだろうかと。
まあね第1話で花咲くねん。
花咲くんかい、もう咲くんかい。
そうだから毒ダミが何の意味してるかはちょっとあんまり俺も解釈できてないけど、
うん、
あの毒ダミの花言葉は野生白い追憶自己犠牲なんやけど、
うん
うん、まあなんかあんまり作品のテーマとも合ってるような合ってないような、
はいはいはいはい、
白い追憶っていうのはあの清らかな思い出という意味らしいから、
うん、
まあ、ひょっとしたらそういうことなのかもしれないけど、
なるほどね。
いや非常に哲学的で多分著者は伝えたいメッセージはこれなんだろうなみたいな、
うんうんうん、
これを作品を通じて何やったら、まあ、小学生の目線を通じてなんか言っていきたいみたいな、まあ、そんな作品なんかなと思って、うんうんうん、なんかねほっこりするというか、
うんうんうん、でもなんかちょっと面白
い優しい作品だなと思います。
はいはいはいはい。
でまああとはやっぱクリエイターのあのやっぱ錯覚作品だなと思うねんけど、うん、絶対的な全部相対化していくわけじゃないですか、
うん、
優等生と問題児一歩外れれば、うん、優等生と問題児が逆転しちゃいますよみたいな、うん、全部相対化するとそのそれぞれ見てきた価値っていうのは全然変わりますよねって、うん、作品のテーマとしては言ってるんだけど、うん、唯一絶対的な価値があってそれは信楽君の作品は素晴らしい
美やな
美なんや
美神前美の美
そこはもう美しい
美しさのみはも
もう絶対的なものである
感性としてもう素晴らしい
素晴らしいもんだ
よ、はいはいはい
でいうのが あってそこがまた対比になって、
うん、
面白いかなと思う。
それが圧倒的な暴力というか圧倒的なこう力があるんだね。その人を引きつけてしまう。
そう信楽君の作品は、うん、まあ全体には届かないけど清水君に届く魅力が、
はいはいはいはい、なるほどなるほど。
もう それを通じてのみ清水君と信楽君はつながってるという。
なるほどなるほど
感じなんですよね、
はいはい、そこの価値観は近いんだねその
まあまあそうそう、
うん、
でも信楽君は自分の作品いいと思ってない。ただ彼は作ることが大好き。
はいはいはい、
作ったら捨てるんよ。
捨てるの。そう、あ、じゃあそこに執着がない。
執着がない、作ることに対して 100% の、はい、だから信楽君は清水君は作った作品が大好き、ね、
はいはいはい、
だから勝手に捨てられると怒り出すん
よ。おーっつって、
まあ、何してんのよ
っつって。
だからそこもまたねちょっとあれなんですけど、そうだからそのだからそのちょ作者は何を書きたいんかなっていうのもなんかいろいろ深読みしちゃうんよね、
うん、
だからテーマ性もあるからこれ作者が理想的な世界を書いてるのかなとも思ったりするわけですよ、
うんうん、なるほど。
あの信楽君が自分、
あ、なるほどなるほど、はいはい、
漫画を描く自分、
はいは
いはい、で学校っていうのはある種の社会、
うん、
いやこれ勝手な深読みよ、
うん、
でその中でさ作者としては自分あんま好きなこと書いてやりたいけど、
うん、
世の中から見られるのは、
うん、
やっぱ問題児とか、
うん、
変だとか言われてると
、まあまあまあ
ね、でも価値観をめちゃくちゃ理解してくれてる誰かはいるっていう。でその2人とその2人がなんか、それこそ、友情を育むというか、その価値を通じてつながるみたいな、
はいはい、
ある種の理想形をまあ著者の考えるある種の理想的な世界を描いてるとも
なるほど、
見えなくもないかなっていう、
はい、いやまあこうそのベタベタしないんでしょ、
ベタベタしない
2人は、
しない、全くベタベタしない、
依存関係にやったりしなくて、
うん、うん、だからちょっとルックバックみたいな、
はいはいはい、
あの根底のテーマはね、
なるほどね、
うん、
まあ2人で創作するわけじゃないけ ないけど
そうそうそうそうそうっていう、あの作者が創作することの喜びの、まあ、もう少しあの理想的な状態、
うんうん、
少なくとも一人誰か自分の作品を大好きだと言ってくれる人がいるならば、は
い
は
いはい、まあ、嬉しいよね、
そうっていう、そういう作品とも読めなくもないな。
じゃあ求められてるんじゃない、作者から、あの批評家として俺の作品の面白さを、
女性やけどね、
え、
ああ木戸慎吾さん、多分
木戸さんの作品の面白さを言語化して世間にお伝えする、
いや、そのまあそうね、分からんけど、分からんけど、
あなたこそが、なんだ、しがらきくん、じゃあ、
清水くん、
あ、清水くん、で
も著者はもう一個のメッセージで、うん、言葉にすることの不確かさを言ってるわけよ。
まあまあまあ、
だから作品を言葉で切り分けて、
はい、
なんか分かった気になることの危うさも、
なるほどね、
著者はこの作品の中で言ってる、だからしっかり見ろというテーマが一つあるわけ
です、はいはいはい、じゃあもう読むしかない
と、読むしかない、ただ読めっていうテーマかもしれないって思って、だから、ね、あのちょっと僕はなんか心惹かれる作品で、うんうんうん、なんかいろいろね思う、なんかだからいろいろ深読みしようと思えば深読みできちゃうところもあるし、なんか不思議な魅力にあふれた作品かなと思っていて、うんうん、ちょっとあの全然あの、まあ、引き合いにね、女の園の星みたいな日常系ギャグ漫画と、まあまあ大きく言えばジャンルはそっちなんだけど、とはちょっと違う作品なので、うんうん、ですよと、
はいはいはい、いや俺そっちの方が読みたいわ、
うん、あのちょっとなんかね、うん、今の創作論とまではいかんかな、うん、そのけどなんか作者のちょっとしたユートピア、ちっちゃいユートピア、うんうんうんうん、作品を考えてるのかなと思って、なんか面白い作品だなと僕は思いましたね、うん、はい、でこれがまあ3位になるっていうのはそれなりに多分みんなに刺さってるんだろうなと思うけど、
時代やな、これが3位になるってな、
そうやね、うん、と思うんやけど、うん、やっぱりさ、まあ言うてね、漫画の基準がさ、ある種のエンタメ性がある漫画っていうのをなんか頭にあると、うん、なんかこれが果たして人に勧められる漫画かなって思ってしまう自分もいるんよね。俺は面白いと思ってんねんけど、
世間の価値観に合わせると、うん、SPS は3になってしまうってわけね。そうそう
そう、同じアフタームーンで創作漫画って言ってもさ、多分ブルーピリオドとかはさ、うん、明確に創作の苦しみとか創作とは何かみたいな、うん、あの作品で、うん、あっちの方が多分分かりやすいやんか、
ああ安心して人に勧められるよな、確かに。
ドクダミ発作頃は俺今回選ばれたからなんか紹介しやすかったけど、
ああ3位ね、
うん、これ選ばれてなかったらこれ面白いかな横右見て左見てっていう、
恐る恐るポッドキャストで紹介するかもしれない、
っていうような作品かなと思って、
なるほど、
うん、だからちょっと気になる漫画ではある感じですね、
なるほど、
うん、
この後の展開もちょっと気になりますね。
そう、そいやだから大きいストーリーはないよ、
着地をどうするかよね、
だから、うん、ある種着地しなくてもいい漫画、
ああなるほど、うん、もう淡々とやっ て、もうエピソードが終わったら
じゃあ、そうそうそうでもいい漫画だし、うん、ね、だからその不思議な漫画なんで、ちょっとあの結構唯一、結構というか唯一無二だと思う、あんまりないこういう作品だと思うし、男性同士の友情を女性の作者が書くとちょっとね、同性愛的なニュアンス、 BL 漫画っぽいニュアンスが出てくるんや、
どうしてもそうなるね、
うん、結構それがあって、うん、まあ全然ジャンルは違くてホラーだけど、まあ、ちょうどアニメ化もされて、あのこのポッドキャストでも昔ちょっと触った記憶があるけど、光が死んだ夏とか、あれもまあ男性男の子同士の友情やねんけど、ちょっとねエロティックというか、
あれ最近アニメ化されて
たね、今期のアニメですよ、
うん、
ちょっと BL っぽいところあるんですけど、だからね、女性はまあ別に偏見っていうわけじゃないけど、別にそれが悪いわけでもないねんし、あれなんやけど、ちょっと男性同士の友情を超えた愛情みたいなのニュアンスがねんけど、それはこの作品全くそのニュアンスはなくて、
なるほどね、うん、
だからちょっと不思議な、 また今まであんまなかった漫画だなと思って、僕はちょっとすごく
まあ人間関係を描きたいわけじゃないからそうなるんやろな、
そうやな、うん、そうやな、まあでも人間関係を描いてんねんで、
あでもそのべったりした
んじゃ
なくて、こう お互いにとってこう目的手段が成り立っている感じの
なあ、ね、あれでしょ。ちょっとぜひちょっと読んでみていただければと思いますね、うん、はい、まあもう3巻なんで全然追いつきますし、はい、というところで
分かりました。ドクダミの花咲く頃に、
はい、
はい、
ぜひね読んでいただければと思います。はい、というわけで、今回、お話ししましたのは、アフタヌーンで連載中のドクダミの花咲く頃でございました。
はい、
ぜひ読んでいただければというふうに思います。週末作戦会議室ではお便りお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便り X の DM にいただいても結構でございます。
はい、というわけでね、今日は、漫画ドクダミの花咲く頃を使ってきました。
はい、
まあ作品の魅力はねさっきお伝えしたところですが、うん、まあ冒頭にね申し上げました通り木戸賞からね、
うん、
あ、木戸賞、四季賞から、
うん、
四季賞大賞取ったものが出てるので、
はい、
ちょっとまだコンクールをやらなきゃいけないなと。
あるんですかそのネタは。
いやいや、もういっぱい分四季賞も
あるか。
四季ずっとやってるから。
そうかそうかそうか、うん、確かに四半期ごとであることになるもんな。そうそうそう、
まだどんどんやっていかないと。
大したもんやで、
どんどん、
うん、
どんどん推しサッカーから出てきた時にはもうほんと祭り上げないとね。
確かに、うん、俺今推しサッカー今の緑の春さんのみやけどね今のところ
まあ出てくるかどうかは分からんけど。
そうね、
まあ、でもまあちょっとねこんだけ漫画出てるとはいえね、まあ一回デビューして続けるのも大変やし、
まあね、
まずデビューするのが大変で、
うん、そう
続けるのはもっと大変で、 そこからさらに人気なんてメジャーになるのはさらに大変で、
うん、
本当一握りじゃないですか。
そうだね、
うん、ね、そう思うと、ね、やっぱヒットしてる漫画すごいなって思いますけどね。
そうだね、うんうん、
初めの一歩読み直してるって話何回もしてるじゃないですか。
ああ、また読み直してんの？
いや、ずっと読み直してるんですけど、でもなんか最新話にようやく
追いついた。
いや、最新話は最新話でずっと読んでんねんけど、読み直したのがもう追いつきそうなのよ。
あ、なるほどね、
うん、で改めて読み直して、うん、会長がマネージャーの八木さんのことをヤギちゃんって呼ぶのなんか不思議やなって思わへん。
なんでなんで？ヤギちゃんって、
うん、ヤギちゃんっていうの、あ、ヤギちゃんなんや
ん。何が
昔の会長とか読むと昔かたぎの人やから。
ああ、そうやな、確かに。
ヤギちゃんじゃないや。
ああ、まあ確かに、あの人が人をちゃん付けで呼ぶのは確かに。
ヤギちゃんだけ。あ、猫田のことも猫ちゃんって呼ぶときあった
から。
でも猫田って。ヤギちゃんだけ気になったという。
あ、いや、それだけ心許してるってことやろ。
うん。まあな、それだけ。
読み直した感想それだけない。
いやいや、初めやっぱ面白いからね、読んだ方がいいです
よ。ちょっと待って、ちょっと一旦話それるけど、あれ一歩はどないなってんの今。
いや、一歩ね、多分そろそろ復帰するよ。
復帰する。まあじゃあそうだよね、う
ん、もう土台乗ったんちゃ
う。乗った。もう
ネタバレしていいですか。
あ、いいよいいよ、言ってください。
あれ、マシバが負けた話をしましたっけ。
マシバが負けた話は聞きました。
世界戦で負けて、はい、ちょっと多分後遺症残るんじゃ、まだ明かされてないけど、
う
ん、後遺症が残るんじゃないかな説が、なんか匂わせがね あって。
なるほど。
で、今仙道がリカルド・マルチネスと戦ってんねんけど、
あら、
多分仙道負けるんですわ。
あ、まあそらな、
うん、まあ、そろそろじゃあ、
え、宮田くんは。じゃあ
宮田くんはなんかね、伏線っぽいものはマシバに勝ったやつと戦いそうみたいな。
マシバに勝った、
だからマシバが負けた、
うん、
チャンピオンと、
はいはいはい、
ライト級に上げて戦うんちゃうかみたいな伏線がちょっと。
なるほど。あ、でもその、あ、でも難しいな、どのタイミングで復帰するかやな。
いや、だってもう、いや、マシバがもう完璧に最後改心して、
うん、
娘、あ、妹を頼むみたいな
って言ったんや。
心の中でね、
うん、あ、はいはいはいはい、
うん、で、俺より強いやつを連れてこいって俺は思ってたと、
うん、
で連れてきたのがよりによってそいつかって、
うん、
言って、
うん、
試合の中で、で、それでかしたっつって、芝がでかしたっつって言って、まあもうほんま涙涙のシーンやねんけど、でチャンピオンになるかっていうところで最後ちょっと負けちゃうねんけど、 まあ、多分あれがもう一歩復帰させるとしたら一個のトリガーじゃないですか
ってい
う。
なるほどね。
でもこれまたね、もう久美さんはもう誰にも傷ついてほしくないわけですよ。ボクシングなんてやってほしくない、
うん、
ましてや多分お兄さん後遺症残る
から、うん、
ってなった時、まあ、一歩がどうするか引き伸ばすかどうか分かんないですけど、今もう一歩ボクシングしてるからね、うん、
してるの、
うん、スパーリングパートナーとかとして
。ああ、なるほど、はい、
で何やったらもう現役以上に強いから、
ね、ああ、うん、なるほどね。
初めっぽみんな呼んでくださいね、面白いですから。
これからまだ最後のこう
追い込み終え入ってきたん上がると思いますよ。
行くんちゃうかと、うん、高橋先生ももうねそろそろ落としでしょう。
森川し、
あ、高橋先生、ちょっとこれ森川先生失礼しました。うん、はい、だからもうね、
うん、いや、初めて面白いですけどね。あの真柴が負けた時点ですごいみんなアンチになってた人多いけど、
一回 X あれって言ったもんね。
けど、うん、全然やっぱ
だそれだけ人を傷つける作品ってことやな、あれはな。
うん、いやその後のとの会長との話がもうむちゃくちゃいい話やから。やっぱそのトレーナーとしての苦しみみたいなのを会長と一歩が話すねんけど、ね、いやトレーナーとしてはもう何としても活躍させたいみたいな、あの瀬戸際からやっぱ戦って勝つあの美しさみたいなのもある、一方でトレーナーとしては健康体で家族のもとに返すというミッションもある、そこのせめぎ合いがあって会長ですらもう私に答えはない
と。ああ確かにね。
いうシーンがある
の。タオルを投げるかどうか
って、ね。そう、うん、ね、だからそういうテーマ性も深いところにも行ってるし、
うん、
初めっぽはねやっぱいい作品だなと思いますね。
なるほどね、うん。ちょっと読もうかな。
いやほんま面白いですよ。
ちょっと
ただあの、うん、連載では読まない方がいいと思う。
あ、そうなの？うん、あ、連載で読むよりも一回漫画で一気読みした方がいいと。
連載で7ページとか8ページの時あるから。
なるほどね。
さすがにそれはちょっと、
はいはいはいはい、
あのなんかライブ感がないから。
なるほどね。
もう一気に借りてきてガーッと読んだ方がいいと
思う。オッケーオッケーオッケー。じゃあ復帰したらちょっとい
や復帰する前がね、でウォーリー対リカルド・マルチネスもねすごいいい試合でした
。ああそう、
リカルド・マルチネスがねようやくねなんの内面がずっと書かれるわけ。
お
最近にな
って、そうなんだ、うん、
は
ん
はんはん、ずっと孤独やん、
最強だから、
最強だから、で俺の試合は面白いのか果たしてみたいな、
うん、へえ、
なんか最近は試合をしても観客が冷めていくのが分かると。
はんは
ん
は
ん
は
ん
は
ん、俺はもう地平道履いて体を鍛えてそれを表現してるけど観客は誰も喜んでいない、なんかまるで決まったルーティーンをやってる、俺は果たして強くなってるかどうかもわからない
み
たいな、で孤独変われんねんけど、ようやくウォーリーがその領域まで行くわけで、ようやく自分が戦える相手がいたっつって喜ぶよね。あの辺がねもうまたなんかちょっとやっぱね精神性みたいなところとかのもちゃんと描くように、まあもともとちゃんと描かれてきたんやけど、やっぱ天才やね森川先生、
はあ、
ほんまに天才やと思う。
熟練してきた、
いやもともとうまいんやけど、うんうん、もうほんまあの人ほんま天才やと思う、
はあ、うん、初めの一歩やな、
初めの一歩、いやすごいよあの漫画ちょっとほんまにすごい漫画やと思う
マジか、
うん、まあまあちょっと読んでください、
ね。わかりました。
熱くなりましたね、はい。はい。ということでお送りしてまいりましたというか、あ、来週予告ですよ。
来週ですね。
再来週ですか。
はい、再来週。再来週はですね、今ネットフリックスで、大人気のシリーズであるですね、三体をですね、
お、三体
やろうかなと思います。
旬は過ぎてるかもしれないですね。
旬はね、うん、うん、でも今シーズン2が制作中なんで、
はいはい
はい、はいはい、っていう感じで、またなんかシーズン2が始まるまでにですね、シーズン1をぜひ。見るべきということで、
はい、
はい、3体の紹介をしようかなと思います。
わかりました、
はい、
というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開
き、
お相手は佐藤と
ババでございました。
また聞いてくれよな、さよなら
悟空か